アナウンスはなかったですかね、皆さんの方から。大丈夫そうですか。はい、はい、まあ3月4月っていうのはいろんな意味で忙しい時期ということでね、卒業シーズンということで、明日は小学校の卒業式ですよね。はい、去年はね、お宅のミリちゃんが、で今年は小春ちゃんとリサちゃんと、ソウルチルドレン実は4人、小学校6年生で明日卒業式を迎えるということでね、今度中学校になるんですよね。はい、いろんな意味で、一昨日はソウルチルドレンは名古屋の方に遠征をして、これがまたですね、電車にほとんど乗ったことがない子たちばっかりなもんですからね、切符の買い方が分からない切符をどうやって買っていいかが、それは都会の子じゃないですからね、いつも多分車で移動してるので、まず西蟹駅に集合したら切符を買うことから学習し、これ先生切符どうすればいいのって改札が通れないっていうね機械に通すんだよっていう言うんだけど分かんなくて、もうアタクタしてましたけど、なんで切符通して出てくるんだみたいなチケットが出てきたのを確認して、絶対それはなくさないようにってね、ポケットとか財布にしまって35分、まあ、40分までかからなかったですけどね、電車に揺られてみんなで楽しくワイワイ行きましたけどね、結構ね、その6年生の子たちがね、ちっちゃい子たちをこうフォローしてくれるっていう、そういうね、くるちゃんとかをフォローしてくれたりとかして、こうすごいなんとなく微笑ましい、そういう部分をね、こう垣間見ることができて、でくるちゃんはソウルチルドレンのダンスがまだね、踊れなかったのところを結構みんなで協力して、お姉さんたちがこう教えてるその姿を見ると、なんこの子たち教えられるじゃんみたいな、なんかこうちょっとね嬉しくなって、こうなんかお姉さんが妹にこうちょっとねコツを伝授している、そういう姿とかすごいこうほのぼのとした感じで私も見てましたけれども、ね、まあ皆さんもこういろんな意味でね、こうまあ一段落、この3月で一段落して、でまた新たに4月からっていうね、何かを始めるという方も多分いらっしゃるかと思いますけれども、いろんな意味でまあ忙しくこう忙しくね、なるそういうシーズン、でもあるので、最近は何ですか、小学生でも袴を履いて卒業式に出るっていうのがなんかトレンドだそうですが、すごいですね、ね、大学生並みのなんかそんな感じですけど、はい、まあね、良き日がね、明日は天気もいいということなので良かったなというふうに、思いますけれども、今日は実はね、私の娘の誕生日なんですね。で、まあね、大きくなるとね、あんまりもう誕生日って言ってもね、こうおめでとうって言っても多分喜んでもらえないだろうなとか思ったり、もう、まあ、結構忙しくしてるもんですから、だし平日だし別にそんなね、お祝いするっていうこともできず、まあ朝は主人が娘に、で私も娘にこう LINE で、家族の LINE があるもんですから、その家族の LINE の中で「お誕生日おめでとう」みたいな感じで、「ハッピーバースデー」みたいな感じで、ね、メッセージを、送って置いたんですけどね。私はまあ彼女にはまあ、なんていうの、聖書の言葉をね添えて彼女に送ったんですよね。まあ私たち人間っていうのはこう実はまあね、こうね、それぞれ皆さんお父さんお母さん、がいて、で私たちこうこの地上にこのね生を受けて、今生きてるわけですよね。まあ、日本の場合は割と子供を、作るっていうそういう表現方法 するんですけど、すごい、まあ、能動的といえば能動的ではあるんですが、海外で子供を作るっていう表現は実はないというか、実はこれ授かるっていう方ですよね。やっぱ預かる、授かる、一つの命を、一つのその人格をその神様から、託されて、その親がね、託されてその子供をこのね、この地上にあって、そのまあ育てていくという、そういう、まあ、使命が与えられているわけですよね。まあ、もちろん完璧な親はいないもんですから、私も完璧じゃないですし、主人も完璧じゃないですし、だからまあ右往左往しながらですね、まあ祈りながら、この時はどうすればいいだろう神様みたいな、ね、まあね、まあ時にはもうね、必要なその助け手をね、こう神様送ってくださったり、してくださったことも本当にあります。何度も何度もあって、でそういう中から本当にこう神様の素晴らしい恵み、祝福をこうに出会うことが あったんですね。で私は娘にこういう言葉をプレゼントしたんですね。私は、これは神様が私はって言ってるんですね。神様がおっしゃったんですね。私はあなたを体内に、お腹の中にね、体内に形作る前からあなたを知り、あなたを知りですね、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、てんてんてんみたいな感じで、彼女に、聖書の言葉をプレゼントしたんですね。神様は私たちをお母さんの体内に形作られる前から私たちのことを知ってるっておっしゃるんですよね。へーって思うの、そんなすごいことあるのって思うかもしれないですけど、私たちは本当にそのお母さんのお腹の中に宿る前から、その形作られる前から、私たちがこの命をその授かるということを神様はご存知で、全てを知っておられて、私たちをこの地上に送り出してくださった、人の人格として、そして、ね、お母さんとお父さんによって、まあね、その、まあ、育てられていく、わけですよね。まあ、世の中を見渡すとね、まあまあ、私の知り合いの牧師さんは2人の、お子さんをね、養子として、こう預かって、そして育ててる方もいらっしゃいます。だからこうね、まあ、お父さんとお母さんが、まあまあ、育てられなくて、まあまあ、そういう、なんていうの、個人とか、まあ、そういうところに預けていて、で、まあ、その、お子さんを、まあまあ、預かって、で代わりにその愛情をたっぷり注いで、本当に一人のその人格として世の中に出ていくことができるように、こうね、一生懸命今育てて、らっしゃる、牧師さん、がいらっしゃるんですけど、先週だったかな、その、うちの二人、自分の子供もいるんですよ、で自分の子供もいるんだけれど、高校生の、お子さんと男の子と、で小学生の自分の息子と、であと下、3歳ぐらいの、男の子、この3人ね、すっごい年離れてるんですけど、で一番上と一番下は、要は養子、縁組をして養子ね。でその一番上の子はね、この間卒業式があったそうです。で高校ので、工業高校でね、卒業式の前日に髪を、まあ、キンキンに染めて、まあ多分やりたかったんでしょうね、まあ、キンキンに染めて、でお前大丈夫なのかって、お前そんなんで卒業式出るのかって。で、まあ、結構その牧師先生お父さんもまだ40代そこそこなんで、割と若い先生なんですけど、だからこう会話がね、こうなんかこうちょっとフランクなっていうか、自由な感じで喋り方なんで、まあ硬い感じではないもんですから、まあ、大丈夫なのかみたいな感じで会話して、あ大丈夫大丈夫みたいな感じで卒業式行きました。そしたら案の定、学校の先生がどうも、卒業式に出る前に髪の毛をパーッと黒く スプレーで染めて、ちゃんと卒業式に抜かりなくて出させてもらえたっていうね。もう開いた口が塞がらないんですね。でもね、中には20人ぐらい の生徒さんが卒業式に出れなかったそうです。もう直しようがないぐらい校則に違反した格好で来ちゃった。だからもうお父さんとかお母さんとかこうちょっと先生がどこって来て呼び出されて、でそのままお父さんお母さんが退場してくれて、そう式に出れなかった。いやこんなことがあるんですよとかって言って私に話してくれましたけど、まあね、なんか今時だなって感じもしますが、最後の最後ぐらい、まあちょっとね、もう我慢しようよみたいな、その弾けるのは終わってからでもいいじゃんっていう感じでしたけど、感じみたいですけど、まあその先生がね、いや最後ぐらいね出してあげればいいんでしょうけどとかってボソッと言ってましたけど、まあでもそうやってね、まあその子も全然他人ですよね、ある意味、他人の、養子、の養子縁組をして、で、まあ、育てられて、そして社会に、この4月からいや出ていくんですよって言って言ってましたね。で本当にこうすごくこうやっぱり自分がその育った環境がとってもこうなんていうんですかね、あまり良くなかったみたいで、あまりその詳しいことは分からないですけど、まあ虐待にあったのかなんかよく分からないけど、世の中にはこんなに優しい人たちがいっぱいいるんですねってぼそっと言ったことがあるって、まあそれを聞いた時に、ああ本当にこの子がそれまで昔いた環境っていうのが本当に辛いところに置かれてたんだなっていうことを本当にこうやっぱ感じたっていうことをその先生が話しておられました。でまあ私自身もね、こう娘に対しては本当に何が残せるとかそういうことはね、もうあんまりこう考えないというか、別に私たちそんなにね財産もあるわけでもないので、娘に対しては借金はいっぱいあるからこんなこと言うのがいいのに、借金はあるもんで借金だけは残したくないなと思いますが、まあでも残せるものっつったら、もう本当にもう神様の言葉しかないわって、思うことがよくあります。なぜかって言ったら、やっぱり私たちがどうやってこう神様に向き合って神様と共に歩いてきたかっていうこと、だけを彼女に、まあ、伝えれれば、まあ、それでいいよしとしようっていう、今は思ってるんですね。でなぜかって言ったら、この地上にあるものはいつか消えちゃうわけ、なくなっちゃうもの、ね、命だってなくなるし、私たちが持ってる財産とか私たちが持ってるそのものとかね、物質的なものっていうのはいつかはなくなってしまうわけでしょ。だけどその私たちの内側にそのいつもこう与えられているそのスピリットというものはこう伝えていくことができる。でそれを受け継いでまた次の世代に、でまたそれを受け継いでまた次の世代にって言ってこうつなげていけるんだったら、それがやっぱり、一番嬉しいかなというふうに思いながら、もうまあ今はただただもうまあね、社会に出てしまったので祈るしかないんだなって、もう私の手の届かないところにいるので、もう間に入ってくださるのは神様しかいないわ。だって彼女が外で何してるか全く分かんないからねだからそうなってくると、もう神様はあの子のことを知ってる、神様は私がのお腹で彼女が作られる前から彼女のことを知ってる、で今も知ってる、だからじゃあその神様に彼女のことを委ねて託して、で私は神様に彼女のことを祈って、神様がきっとこうね、彼女のために働いてくださるだろうなっていうことをこう私の中ではこういつも思って祈ってるんですね。私たちがこういろんな意味でこう、まあ、出会いもあり、ね、もちろん別れもあるんですけども、 け継がれていくものっていうものがあるというのはすごい、ずっとそれはこうつながっていくものだなっていうふうに思いますね。で、まあ、ゴスペル音楽ももちろんそうですね、こう伝えられていってそういう残っているものですよね。それがこういろんな形でこう大きくなっていって、いろんな人たちにこうどんどんどんどんこうつながっていって、それがまあ喜びとなり、まあ、時にはそれが涙となりっていうふうにこう、つながっていくっていうのがとてもこう嬉しいなというふうに、思います。なぜ私たちは歌うの？それはやっぱりこう私たち嬉しいからと、ね、私たちも神様によってああ自由にされるんだっていう約束がねあるから歌うんだ、ね、いろんなことでこう困難もあるけど悲しみもあるけど、でもその歌うことでこう幸せとその困難が合体すると涙になるっていう、さっきね、話をしましたけど、まあぜひいろんな意味でこうそれを合体させてください、ね、まあもみちゃんはねもうちょっと一緒にね、なかなかこう私たちとは歌うことができない、まあ、どっかで歌えるようにかけながら祈っております。そういう時間も必要ですからね、うん、はい、なので、私たちがこう本当にこうどんどんこうね、受けたものを誰かにこう今度はつないでいくという、ことをぜひ、していただけるといいかなというふうに思います。はい、それは子どもたちに、そしてまた次の子どもたちに、また次の子どもたちにという、そういう意味ではね、ソウルチルレンが本当にこう、徐々に大きくなって、いつかきっとそのお姉さんたちが今度指導する側になっていくかもしれませんね。それはそれですごい楽しみだなというふうに、思います。はい、一言お祈りしたいと思います。神様、私たちに、本当にあなたが素晴らしいたくさんの恵みを、祝福をくださっていることを心から感謝いたします。私たちはなぜ歌うのと聞かれたら、ああゴスペルはかっこいいから、ゴスペルは本当に、素敵な音楽だからって思う人もいるかもしれません。いやもう本当に幸せだから歌うの、いや苦しいから逆に歌ってストレスを発散させたいのと思っている人もいるかもしれないです。でもあなたはゴスペルは本当にあなたが全て息のあるものは主を褒めたたえよと、言っているように、私たちにあなたがくださった音楽であるということには変わりなく、私たちが、歌いながら本当に、困難な時、苦しみのど真ん中にある時でもあなたがくださるその、歌うという喜びを通して私たちが本当にそこから解放されていく、こともできるということを感謝いたします。神様、どうぞ一人一人の上にあなたの上からの素晴らしい導き祝福がありますように。感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りいたします、はい、2番ですね。